皆さんこんにちは。EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する情報はもちろん、清瀬の法則に関する様々な情報を音声でお届けしている番組です。で今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は、諦めたこと、やりたかったことについてお届けいたします。
はい。まぁ、ちょっとその前に1月もね、もうそろそろ終わりを迎えようとしておりまして、寒いですね。
早いですね。
かきんとこう寒い、
寒くなってきまして。
はい。まぁ、皆さんもね、寒いんですけれども、お体にお気をつけてということで、なんか終わりそうな感じですけれども。あれですね、まぁ、今回は諦めたこと、やりたかったことというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ、1月に入って、
はい、
ね、今年の目標みたいなことをね、考えられた方も結構いらっしゃるかなと思うんですね。今年はこういうことをね、実現していこうというようなことなんですが、その反面ですね、よく聞くのが、その、はい、やりたいことって私ないのよね。
ああ、
ね、
はい。
とかね、極端に言うと、意味は何ですかって、いや、夢なんかないよ、みたいなことってね、うんうん、結構あると思うんです。そういうふうに思う瞬間とかね、うん。何がしたいんだろうって、こう、なんかふと、自分が本当にしたいこと何っていう、何もないわ、みたいなこう感覚に襲われる時って結構あるような気がするんですよね。はい、で、まあそういう、こう、いろいろね、そういう方とお話をしていって、で、割とそれが、わからない、やりたいことがわかんないっていうんじゃなくて、なんだろう、言っても無駄、なんかそう思っても無駄やから、もういいんだってね、うん、なんかその、まあそれこそ、前回の放送でお伝えした、
うん、
私これやりたいと思うんだけど、でもね、
うん、
かね、やりたいと前昔思ってたんだけど、とかね、はい、やっぱりね、こう何かをしたいって言った時に自動的にでもねっていうのが出てきて、もう、そのやりたいことを言うことすらはばかられるというかね、もう考えないようになってしまうっていうことがすごくあるような気がするんですね、
うん。はい。
で、その思いっていうのはでもねって言葉になって出てくるわけなんですけれども、その背後に、その言葉としてはでもねなんですけれども、その奥にね、どんな思いがあるのかなっていうことをよくよくいろんなお話を聞いていくと、やっぱりやっても無駄、
うん、
できっこない、
はい、
みたいなその諦めの気持ちっていうのはすごく大きい気がするんですね。で、その諦めの気持ちが言葉としてはでもねという言葉で表現されてる。
うん。
ということで。もしかするとその、前回はね、でもねっていう言葉がブロックになってますって言ったんですけど、うん、その奥底にある本当の思いっていうのは諦め。はい、それこそが一番大きなブロック、ね、なってるんじゃないかなって気がするんですね。
はい。
で、じゃあ諦めっていう気持ちがあると、どうなるのか、どんなブロックになるのか。ということですね。ちょっと考えてみたいと思うんですね。例えば、ね、誰か、まあ、仕事のパートナーでも、職場でも、まあ、家族でも、どんなこともいいんですけど、こいつに話してももう無駄やわ。諦めるってことあると思うんですよ。
はい、ありますね。はい。
そうすると、その諦めを持ってるとどうなるかっていうと、話をしなくなりますね。
そうですね。
で、こいつの言うことなんか聞いても無駄やわ。
うんうん。
っていうのがあると、その人の話聞かなくなりますね。なんか、ふんふん、はぁはぁみたいな感じで、こう、なんかスルー
しちゃいます。
で、まあ話すこと聞くこともそうですし、うん、例えば何かを実現しようとしても、やっぱり自分には無理やわ。と、自分の能力っていうことを諦めてしまうと、そのやりたいことに対してのやっぱり努力っていうのをそこでパタッとしなくなってしまうわけですよね。
はい、
で、もしかすると、それだけじゃなくて、そのやりたいことをですね、達成している人に対して、うん、羨ましいなぁと思ったりとか、
うん、
あるいはですね、いや、そんな、実際は本当に大したことじゃないんだよとか、
あ
るいは私最初からそんなことしたいと本気で思ってなかったんだよ、
うん、
とかね、なんかこう、ちょっとこう、冷めた、クールになってしまったりとか、
はい、
何熱くなって努力してるんだろう、みたいな風にね、はい、言ってしまったり、っていうこともあるような気がするんですね。で、はい、それをすることによって、ますますそういう自分がちょっと嫌いになって、
うんうんうん
ね、自分には無理っていう、その、どっちかというと自己否定の気持ちがよりこう、強まっていくっていうことがね、すごく多いような気がするんですね。
はい。
ということで、その、諦めっ という諦めの気持ちがあると行動が変わってくるんですね。
ああ、なるほどね、
はい、実際に目に見える行動が変わってくるということで、しかも自分では気がつかないうちに行動が変わってくるんですね、
うんうん、
諦めって割と無意識的なものなんですけれども、うん、それが行動にやっぱすごく現れてくる、
はい、
ということで我々の行動に影響をねすごく行動と直結してる、
うんうんうん、
という点で非常に大きいブロックなわけですね、
はい、
なのでその諦めの気持ちでかなり大きいブロックなわけなんですけど、じゃあどうしてその諦めの気持ちが湧いてくるのか、
うん、
ということなんですけれども、はい、ね、もう生まれた時から諦めて生まれてきてるっていうわけではないわけですね。
ではないですよね。はい。
大抵の場合ね。で、うん、まずはやっぱり実現したいことを、誰かに分かってほしいという思いがあるとすると、それを分かってもらうと、すごく頑張るわけですね。
うんうん。
頑張って頑張って、こう伝えよう伝えようと頑張って、でもそれがうまくいかなくって、弾き返されて、跳ね返されてっていうのが、こう、積み重なっていく。で、それが諦めにつながっていくわけですね。
うーん、
で、大概こう頑張ってやってて、ずーっとやってて、で、はい、ある時にあることがパーンと起こって、
はい、
決定的な出来事みたいなスカーンと起こって、それで、あ、無理だとこうそういう気持ちをグッと持つわけなんですよね。
はい、
なので、その諦めの気持ちの前にやっぱり頑張るっていう行動がやっぱり積み重なってくる。
うん、
こううまくいかなかったっていうのが積み重なっていくわけです。
うんうんうん
うん、で、諦めってのはそういうふうにやって生まれてくるわけなんですけれども、
はい、
今度はその諦め自身が積み重なってくると、
うん、
で諦めたことがすごくたくさ
ん
積み重なってくると、その頑張ろう、何かをしようっていうそのトライすることさえしなくなるわけですね。
はい、
もうやる前から、あ、もう無理、
うん、
というふうになって、で、そのうちに、自分がやりたいという気持ちにすら目をつぶって、それを考えなくなってしまう、感じなくなってしまうということが、やっぱ生じてくるような気がするんですね。
はい、
で、なので、その、ね、初めに出てきた、そのやりたいことがわからない、夢なんかないよっていう、その奥にはですね、やっぱりたくさんの諦めの気持ちが積み重なってて、もう考えることすら諦めちゃった。なんかね、そういうことが、ね、あるのかもしれないなっていうふうに。ちょっと感じるんですよね。
はい。
で、その諦めの気持ちっていうのはやっぱりすごく大きいブロックになるので、やっぱそれを見つけたいわけなんですね。うん、無意識的なものなんですけど、やっぱそれを見つけたいということで、一つあの、EFT ジャパンのレベル2なんかでこういうワークをするんですというのをちょっと一つご紹介したいと思います。皆さんももしね、はい、お時間あったらやってみていただきたいなと思うんですけども。はい、こんな感じでやります。0歳から10歳の間で諦めたことは何ですか、うんというのを聞いて書いてもらうんですね。はい、で、時間10秒しかありません。
はい。
はい、10秒です。10歳から10歳の子で諦めたことは何ですか？書いてください。で、バーっと時間。はい、次、10代。はい、20代。はい、30代。場合によっては、40代、50代。なるほどね。こう、そういうふうに、こう、できるだけあんまり考え込まずに、パッパッパッパッパッと思いついたことを上げていってもらうって、ね。よくやるんですね。で、結構いろんなものが出てきますね。人によって。
うん、
あの、考えないで無意識的にやっぱり、ふっと、時間がかけられてるっていうとですね、あまり考え込まずにポンと出てくる言葉があるわけですけれど。あのね、北原さんも一度ちょっと、一度に限らないかな、はい、何回かなんですけど。
はい、やらせていただきました。
もし、まあ、よろしければどんなのがあったよっていうのをこうシェアして、
はい。
いますか、
はい、そうですね。0歳から10歳が、確か、あの、かまってもらう。
ああ、はい。
うん、ことを諦めた。
うん。
で、10代が笑われたんですけど、青春を諦めたって思います、
うん。
で、20代が、なんでしょうね。プライベート。仕事は仕事だったので、プライベートを諦めた。かな、うん。で、30代が、結婚を諦めた。
ああ、なるほど。
はい。
そういうことがあった
って感じですかね。
ですよね。はい。ね、おそらくその、あんまり考えずに何の気なしにファーッと出てきた。
はい。
ことだったと思うんですけれども。
はい、
意識を向けるとやっぱ出てくるんですよね。
そうですね。
はい、やっぱそれって自分が何とかしたいって頑張ってきたことやから、
うん、
やっぱ印象深いことなわけ、うん、それだけエネルギーをかけてきたことなわけなので、うん、やっぱ印象深いことで、なんですよね。で、諦めたことなんですけれども、その前段階としてやっぱ頑張ったので、自分にとってやっぱこだわってきたことなわけですよ。
うん はい。
だから、もしかすると、その自分の、その時の10代、ね、20代の人生の中で、すごく大切で、自分が価値を置いてて、何よりも実現したかった、体験したかった、そのために頑張ってきた、でもあかんかったっていう、その、ある意味、その瞬間瞬間でこだわってきたことなわけですよね、きっと。なので、変な話なんですけど、諦めたことっていうのは何かっていうことを知ることで、自分がやっぱり大切に思ってたことっていうのは分かってくるんですよね。なので、で、ある意味それをですね、もう一回年代ごとにずっと見ていくと、一本の筋というんですかね、なんかこう、はい、ものが見えてくるっていうこともよくあるわけなんですよね。平田さん、その時って何か感じられたことありましたか？
そうですね。やっぱりなんか考えてみると、あ、自分を、うん、まあ言ったらセンターというか中心に置くっていうことを諦めたような気がしますね。
なるほど。
かまってもらうこともそうですし、その青春を諦めたというのはもう遊んだりとか楽しんだりっていう、ちょっとお家の事情で、まあ、家事とかしなくちゃいけなくて、うん、で、まあそのね、20代は本当になんか後輩のためとかお客様のためとか人のためとか会社のためとか、なんか自分を中心に置いて物事を考えるとか、自分を大切にするとかっていうのがもう本当一貫してできてなかったねって。
なるほど。
うん、それは感じましたね。
なんか自分がこう人生の主人公になるということを諦めたというような、
はい、そうですね、
誰かのためってこういうね、うんうんうん、そういうことがあったんかもしれない。
そうですね、
わけですね。でも、はい、やはりそれを続やりたかった、本当は自分が主人公になって生きたかったというものがあったんかもわからへんですよ ね、はい、
ですね。自分自身を楽しみたかった、
うん、
か自分の存在を大事にしたかったとか、
ね、うん、というのがあるかもわからないですよ ね、
ね。
そうかそうか。あ、ということで結構そのですね、
うん、
多分でもそれをね、こう思い返してみるまでは気がつかなかったと思うんですよ。
はい、そうですね。
まさかそんな風に思ってたなんてって、
うんうん、そうですね。
うん。でですね、なのでほとんど気がつかないんです。
うんうんうん。
でも、それってすごく自分にとって価値があることなわけですよね。で、それを本当に諦めてきたんだろうかっていうことがもう一つあると思うんですよ。そのどういうことかっていうと、うんうん、諦めたことなんですけど覚えてますよね。無意識でやっぱ持ってるわけですよね。
はい、
ということは、
ね、
うん、
はい、
それって諦めきれてないわけですわ。
うん、
で、自分にとってどうでもいいことは忘れてますよね。
はい、
忘れてないってずっと待ってたっていうことは、うんうん、その、もしかするとその心の奥底で、なん、自分はいつかはそれをやりたいというふうにずっと、こう、大切にしてて、
うん、
もしかすると、自分の意識がですね、見つけてくれるのをずっと待ってる。
うん、
で、いつか見つけてよ、見つけてよ、見つけてよっていうふうにこうずっとね、なんか訴え続けてきたことのように思えるんですよね。
はい、
だから、もしかするとその、10代の頃、20代の頃とは、実現する形は変わるかもしれないですよね。うん、
はい、
状況も変わってくるし、ね、はい、自分自身も体力的なもの、いろんな状況も変わってくる。だから、同じような形ではないかもしれないんだけれども、でも、一貫してるそのテーマっていうのは、やはり、今でも自分が実現したいこと。
うん、
で、うん、もう遅すぎると思うかもしれないんですが、それはやっぱり自分がまだ実現したいと思ってるわけなので、そういうのは遅すぎるっていうことはないわけ。
そうですね。
ですよね、
うん。
なので、ぜひですね、その、何を諦めたんだろう、ひっくり返して言うと私は何にこだわってたんだろうっていうのを見つけていく、それに、
うんうん、
もう一度目を向けてあげることで、
うん、
あ、あれがしたかったんだわ、あれをやりたかったんだ、あんなことを体験したかったんだっていうのが実際見えてくると思うんですよね。
はい。
で、それをするにあたっておそらくその何回も拒絶された傷とかですね、うん、あ、もうダメだと思った決定的な瞬間、出来事っていうのがふっと出てくるかもしれないんですよね。それはやっぱ傷、大きい傷なのわけですよね。ある意味トラウマ的と言ってもいいかもしれない傷なわけなんで。やはりそれを癒してあげて、で、それを癒してあげるのと同時にやっぱり自分のしたいことこれやったんやっていうのを、ちょっとどんな形でもいいから、ちっちゃいところでもいいから、やっぱりそれを、ぜひですね、今年の目標、もしかすると人生の長い目標になるかもしれないんですけれど、
はい。
なんかその、 一歩踏み出してみるっていうことをですね、ぜひちょっと、まだ1月ですので、終わってませんので、はい、ね、見ていってあげていただきたいなと思うんですね。はい。はい、ということでですね、諦めてきたことを知ることで、本当にやりたいことが見つかってくる、というのはですね、なかなかこう、ね、興味深い逆説、いや、なんかちょっと逆説的なところがあるわけなんですけれども、
はい、
ぜひですね、その、諦めてきたこと、そのこだわりを忘れてこなかったんだ、自分は。だからその忘れなかった自分っていうのは、やっぱちゃんと信じてあげていただきたいなと思います。はい、きっとね、それは見つけてもらうのを待ってます。
はい、
ので、一度目を向けて見てください。
はい。ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様のご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail までぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい。お待ちしております。ね、よく言いますよね。自分探ししようよってね。
はい。
なんかそれって、
よく言いますよね。
外を探そうとするって言います。ね。でも実は青い鳥みたいに自分の中にあったっていうことで、自分がやりたいことは何だろうって外を探すっていうのはもちろんそのね、若い頃っていうのはあるかもしれないんですけれども、まあ、ある程度年齢を経てくるとですね、
はい、
実はそれは自分の中で見つけてもらうのをすごく待ってる、ね、ものが、待ちくたびれることを知らずに待ってる。待ちくたびれるっていうことをね、しない。いつかはずっと信じて諦めずにですね、
はい、
待ってるものがあるわけですので、ぜひ目を向けていただきたいと思います。
はい。
はい、お聞きいただいた皆様、ね、ぜひ、トライして、見つけてあげてください。はい。お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。